笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。独立のタイミングって人それぞれあると思いますが、インタビューでいろいろな経営者さんのお話を聞いていると、人との出会いっていうのがね、大きな影響を与えるのだなというふうに感じています。ブリリアンヘア&メイクドレスセラピストの稲田夏子さんへのインタビュー2回目は、有名店から独立した時とご自身のね、お店のオーナーになった時のお話です。どうぞお聞きください。
なんで来てくれたかっていうね、
大きなね、有名店っていう看板のないなっちゃん、個人のサロンについてきてくれたお客様、それも一人じゃないわけじゃないですか、結構ね、ほとんどのお客様が来てくださったのって、なんでなんだろう。直接お客様から言われたこととかないですか？
ないですね、私が思うには、お客様の性格が
性格皆さん
お客様がいいのよ。
そうなの？
そう、私の魅力っていうよりは、なんかそういう、こうここって決めたらそこに行きたいっていう人がたまたま集まってたんじゃないかと思う。
多分その言葉、今の言葉になっちゃんの魅力は凝縮されてる気がする。すごいね。だってさ、お店で何人もスタッフがいるときにお客様って選べないわけじゃないですか、たまたまなっちゃんが担当するわけでしょ。
そうですね、
それがきっかけで知り合って、そのお客様だってさ、あの変な話、気に入らなかったら指名を変えることもするだろうし、でも変えずにずっとなっちゃんの指名してきてくださるってことは、やっぱ気に入ってるってことだよね。
まあなんかこう、リズムが合うとか、フィーリングが合うとか、かな。それがなんかそれ一番な気がするのでね、こう髪型作るとか、技術って多分みんなそれなりにできると思うし、みんな上手だと思うんだけど、そこでやっぱり居心地がいいかどうかっていうのはすごく大きいと思う。髪やるのはすごい上手だと思うけど、でもいつもなんかこう緊張していかなきゃいけないとかっていうのが、好きな人は好きだと思うし、いつもリラックスしていられて、もう適当にやってっていうのが好きな人はそれが好きだと思うし、やっぱりこうよくね、自分と似たようなものを、同じ自分が出している周波数と同じ周波数の人が集まるっていうけど、似たような人が集まるっていうのはあるのかなと思うので。
なるほどね。そうするとなっちゃんのお客様っていうのは、あれこれオーダーするタイプよりもお任せみたいな方が多いの？
もうね、今は長いからね、
分かってる感じ好みとか
分かってるというよりも、もう、お任せに今はなってるけど、最初は、一番最初の頃はやっぱりこんな風にしたいとか、スタジオ V 自体はね、オーダーをしてくれていて、そこからやっぱり長いお付き合いさせてもらっていると、だんだん好みが分かってくるから、その中で勝手にやらせてもらったりたまにはこうしたいって言われたり、
もう信頼感が出来上がって、私もあの若い時に田舎からね、あの、東京ではなかったけれども、あの都会に近い方に出てきた時に、やっぱ憧れるわけですよ、有名な美容室って、でさ、雑誌を見てさ、ヘアカタログとか見てさ、そこに載ってるところに行ってみるわけ。でもさ、緊張するんだよね、やっぱり。なんかさ、もうみんなきらびやかに見えて、私みたいな田舎者がいいのかしらみたいな、でガチガチになってやってもらうから、いいんだか悪いんだかも分かんないみたいなさでもそういう時にさ、なっちゃんみたいな、こういう雰囲気のね、人がいたらホッとするかもなって思う。今思うと、
緊張するよね。
する。
私も緊張してた。
そのスタジオ V 時代。
そう。スタジオビューティーっていう会社に入ったのは入ったけど、一番最初私 千葉の方にいたのね、うんうん、実家が船橋だった、その頃船橋だったから、最初そこの近い津田沼店っていうお店に行って、
はい、
でそこで育って、一応スタイリストまでなったんだけど、いつまでここにいるんだって、いい加減と都心に出てこいって言ってくれた人が、今のうちの夫なんですけど、
あ、そうなんですか。あれ旦那さんも美容師さん？
うん、違うんだけど、でそれがきっかけで、あの原宿店に行くことに、なんかこう道を作ってもらって、それで原宿行った時に、まあなんか田舎者扱いなのね。
あ、そうなの？
扱いっていうか、自分が多分一番それを感じてたんだと思うね。あ、
なるほど。なんとなく負い目を感じるような、
そうそう、それで、今まではフロムニューヨークっていうお店だったのが、今度スタジオ V になった時に、もう一からやり直してもらいますよっていうことで、本当に私一からやり直したんです。
そう、スタッフとして。どこが違ったの？
もう全部やっぱりお店が違え、店舗が違えば違うから、一旦はスタイリストになったのに、また一からのスタートで、
シャンプーとか、
シャンプーもしたかな、シャンプーというよりは、そうね、シャンプーもしたかな、シャンプーはインターン生がするものだったから。
あ、そうなんだ、形が、
まあ、こうパーマ巻いたりとか、カラーしたりとか、そういうことからだったんだけど、その時のトップスタイリストさんについて、ずっと、もう一度修行みたいな感じになって、その時にマックスストレスがすごくて、やっぱりなんかこう、なんか私の今までやってきたことは何だったんだろうっていうふうな思いがすごくあったけれども、でも今考えるとやっぱりあれがあったから今があるし、すごく感謝しかないんだけれども、でその時にもう一度モデル探して、モデルハントっていうのをやらなきゃいけないんですよ。
カットモデル、
そう、それを街に出て声をかけてモデルになってもらうんだけど、もうそれだけでも結構ドキドキで、
声かけるっていうのがね。
そうなの、でもその時に声かけてくれ、声かけた人が今もお客様で来てくださってたりする
んですか。原宿で声かけてたの？
ドキンの人なんだけどね。
そう、
今でもお客様で来てくれてる。
ちなみにね、そのカットモデル探すときにどういう視点で探してたの？基準みたいのってあったんですか？
綺麗な人、可愛い人
もう
露骨に髪質がいい人、
髪質大事
だって、テストを受けなければならないから、髪質って大事なのね。
なるほど。
見るのね。あとやっぱり可愛い方がいいじゃない、
見栄えが
雑誌とかにもよく載せてもらってたから、そういうのに
こ
う、
なるほど、雑誌に載せれるような、そうだったんだ。そうか、なんかそれこそ本当にモデルの、スカウトと一緒だよね。
たまには、あ、私現役のモデルですって言われちゃったりすること。
本当にさすが原宿歩いてますね。
事務所通してくださいみたいな時もあったりして。
そうなんだ、すごいね。なんかカットモデルとかね、声かけてもらったら、じゃあそれはとても光栄なことってことなんですね。そうだったんだ、
光栄なことです。
じゃあぜひね、声かけていただいた方は皆さん受けてもらって
そうそう、ね、お願いしたいです、本当に。あれはね、結構しんどかったな。やっぱりこう声かけ、すいませんって言っただけでもすごい逃げるようにして去っていく人も多いから、もう当たり前だと思うんだけど、自分がやっぱり声かけられた時も同じようにするとは思うんだけど、ちょっと人間不信みたいな感じやっぱり思ったりしてしまってて
確かにだ、キャッチかなんかと間違えて
る。そう、多かったから。
そうだね、
その時代また。
確かに確かに、エステとかね、
そうで、エステ機器売られちゃう、
そうあったあった
そういう時代だったか、余計にね。
そうですね、そうだったんだ。そんな感じで苦労してカットモデルを探して、その時のお客様が今もついてくださって、すごいね。その何でしょう、スタジオ V でずっとカットしてて、 あれ私起業のきっかけ聞いたっけ、
起業のきっかけ、
うん、
あ起業のきっかけね、うん、聞いてないよね、
うん、聞いてないよね。なんとなくこうご自身で、宝塚のね、うんうんうん、ヘアメイクさんに、ね、あのお願いしたっていうところは聞いたんだけど、ね、なんでそもそも自分でね、うんうん、お店を出そうって思ったんですか。まあ、その六本木店がなくなるっていうのはあったとは思うんだけど、うんうん、それだけじゃなかなかさ、うん、自分でやろうと思わないじゃない、うんうんうん、よそ行こうとか、うん、いくらでも選択肢あったと思うんだけど、
うんうん
うんうん、その怖さを振り切っていくほどのなんて言うんだろう、情熱みたいなもの、
うんうんうん、なんだろうな、時が来たっていう感じかな。本当にそんな感じで、あの、
うん、
やっぱり私自分でやるってすごく怖かったのね。その、うん、大きな会社から独立する時も怖かったけど、うん、自分でやるっていうことも考えられなかったの、
うん、
西麻布時代、
うん、
やっぱりこうオーナーがいてそこで雇われてることがとても心地が良かったし、
うんうん、
あの安心感に包まれていられることからすごく自分としては良かったんだけれども、
うん
うん、なんか将来のことを考えるようになってきて、はい、もう50代になって、
うん、
あと何年や、あと何年っていうか、まあ、一生現役でやっていきたいと思っているんだけど、
うんうん、
将来を考えた時にいつまでもここにお世話になれるわけじゃないなっていう不安を抱えていて、
うん
うん、だけど自分でお店なんてできるのかなって思っていたから、
うんうんうん、
ずっとそういう思いで20年いたんだけれども、
うん、
ふとあできるなって思ったんですよ。これ本当根拠がないんだけれども、
なんか自分の中から湧いてきた感じ、
うん
うん、
できるなって、
うん、
なんか覚悟が決まったというか肝が据わったというかそういう瞬間があって、
うんうん
もうあとは突き進んだだけで
、
その覚悟が決まったのが、本当に開ける、
うん、
半年前ぐらいなか。
じゃ去年の
去年の2月、
うん
うんうん、かな。
へえ。なんかさ、うん、ごめんなさいね。うんうん、私旗から見てるとね、うんうん、その西麻布で、うん、もう、オーナーさんはいたにしても、うん、なっちゃん一人で経営してたわけじゃない？うん
まあ、経営じゃないけどね、一人でやっていたけど、
うんうんうん、ね、うん、でこちらは完全に自分のオーナーとしてのお店っていうことなんだけど、違いってな何が違うんだろうっていう感じがしちゃうの。
あ、
ね、全然違う？
今は、うん心が安定してて、
はい、
永久就職先ができた。
おお以前違ったの？
だって人のお店だからいつ辞めるよって言われるかわからないじゃない。
そうか、うん、そうかそうか。
オーナーは、オーナーが結構年上だったので、80前ぐらいだったし、いつ辞めるよって言われるかわからない、そうなった時に、私どうするのかなって、独立するにしても60とかになったらきついよねって思って、やるんだったら今だよねってなったの。
なるほどね。
まだ若いからできるな、まだ若いっていうか
若いからできるで できます
思ったのね、
うんうんうん、
そう。
そっか、じゃあ自分自身で将来を考えた時に今だっていう感じだった、
うんうんそうねうん、だから本当美容師さんの中では、うん、多分多くの人が30代とかでお店を出したりするんだと思うんだけど、
うん
うん、私はね修行が長かったので、そうなかなかやっぱりそういう早くお店を出す人たちみたいな覚悟が決められなかったし、うん、どちらかというとだから未熟なんだと思うんだけど、
いやいやいやいや
本当に修行が長くって、
うん、
やっとこう、うん、あもう修行を終えたなっていうような感じになれたのがきっかけだったのかな。
すごいね、うん、なんか美容師さんって忙しいじゃないですか、うんうん、ずっと一日立ち仕事だし、うんうん、お客様はね次々来るし、うんうん、でそんな中で、うん、なっちゃんって今修行っておっしゃってたけど、うんうん、美容師さんもしつつ先ほどのドレスセラピストとしても活躍してたり、
うんうん、
あとね魔法の質問にも来たりっていう、うんうん、その学びの時間をねすごく取ってるなっていうところがすごい素敵だなと思うんですよ、
うん、
そこはあえて意識的にやってたんですか、
うんうん、でもそれもドレス スセラピーを始めたのがきっかけで、うん、もうそれまでは本当に美容師一筋みたいな感じだったから、
うんうんうんうん、じゃあドレスセラピー始めたことでいろいろ目が向いた感じ。
すごく目が向いたし世界が広がったし、うん、あこんなにいろんなことを学ぶのって楽しいんだっていうのができてきて、でドレスセラピーの先生から、うん、池本ゆかりさんっていうんですけど、うん、その先生から松田美博さんの名前を知って、はい、
あそうだったんですね、
うんうん、で質問は大事よっていうそうだなってお客様、ね、接客業してたらやっぱり質問を上手にできるっていうのはすごく大事だなと思って、うん、で美博さんの本質問を見て講師講座行ったりとかして、そしたらこうやってねさくらちゃんみたいな ね、魅力的な人がいっぱいいて、ねえかなかのもそうだしね、う
ん、いやなっちゃん光ってましたよ、う
ん、お会いすることができて、うん、もういろんな方がやっぱりいたから、うん、いろんな世界を見せていただけたし、うん、こう世界がわっと広がった感じがする、
うんうん、
でもその池本ゆかりさんだけじゃなくって、はい、ドレスセラピストさんの中に中村明子さんっていう人が、うん、カンカンって言うんだけど、はい、魔法の質問の方がいらっしゃる
先輩がいたんだ、
そう、その方が、あの今年みひろさんの講座最後だよって私に言ってくれたの、
はい、あの3年前ですね、うんうんうんうん、教えてくれたんだ、
そう、うんうん、えなんでこれ伝えられるんだろうって思って、
うん確かにな
んかね人から伝えられたことを素直にやろうって心がけてるから
素敵、
うん、ピンときたものだけだけど、来ないものはやらないけど、でも大体のものを一旦受け入れようっていう、受け止めようかな、受け入れようかな、
うん、
って思っているから、
うん
うん、なんかそこでね、
うん、
あ行ってみようかなって思ったんで、
うん、
まあ、金額も金額だし、
まあまあそうですね、
悩むよね、
うん、悩むよね
これどうしよう落ちってするの結構勇気いるなと思いながら、
ええ、
でも行ってよかったと思う、
本当に。そうなんですね、
でそのカンカンが言ってたのは、
うん、
やっぱり全国に友達ができたことが良かったかなって言ってたのはその通りだったなと思う、
うん、でなっちゃんも魔法の質問行ってみて良かったなと思うのはそこ、どういう形で今のお仕事に質問を活用してますか、
うん、これからしたい
今もでも多分、ね、
今もねしてるんだけど、
うん、お話の中とかね、
そうね、まあ、例えばやっぱり質問の中で私すごくこれはいいなと思ったのが、うん、はい、最近なんかいいことあったって聞くのね、
うん
うん、そうするとみんなこう、うん、いいことを頭の中で探すじゃない、
確かに、
うん、だからこう愚痴を言うんじゃなくて、最近良かったことをこう巡らせてくれると、
うん
うん、その人自身も穏やかになるし、
うん、確かに確かに、うん、よく、髪の毛カット行くと、うんうん、どうですかとか、
うんうん、
私の場合子供の話が多いから、うんうん、最近お子さんどうですか、うんうん、学校楽しく行ってますかみたいな聞かれるんだけど、うんうん、そうじゃないもんね、うん、切り口がね、
うんうん
うんうん、なるほどね、いいこと視点で考えさせてくれる、
うんうん、そうそう、そうすると、
うんうん、
やっぱり最近いいことなんだったっけなって、ね、
うん
うん、思い出そうとすると、
うん、
その人にとってもいいし、
うん、
聞いてる私にとってもよくて、
確かに楽しいよね、うん、
楽しいよね、
うんうん、
楽しいこと聞いてる方が楽しい、
うん、楽しいよね、ニコニコするしね
そうそうそうそう、うん、そういうことが学べたのはすごく大きかったなって思って、うん、うん、質問の仕方一つで答えは随分変わってくるんだなっていうことが明らかになって、そう、これはやっぱりもっともっと深めて、こう美容師さん向けになんか発信していけたらいいなっていうふうには思って、
いいですね、
うん、
美容師さん向けの質問の極意みたいな、
うん
うんうんうん、あ、いいか、
極意、そうだね、と、うん、そうね、
いいな、なんかさ、さっきもいろいろ出てた、うんうん、なんて言うんでしょう、緊張しちゃう美容室ってやっぱりあるし、
うんうんうんうん、
お客さんもそれ求めてたらいいのかもしれないけど、
うんうん、
私みたいに、
うん、
緊張したくて緊張してたわけじゃない人、うん、なんて言うんだろうな、癒しの場みたいな美容室がもっと増えたら嬉しいね。
でもさくらちゃん今言ってるところでは、うんはい、癒しでしょ。
癒しだね。癒しかな。なんかもう効率を求めてるところすっごい早いの私のカットしてくれる人、めちゃくちゃ早くて30分で終わるの全部、なのでなんか時間がないなっていう感じで、いつもいつもそこに行っちゃう、
でも緊張はしないでしょ。
緊張はしないね、そうですね。
それはもう何回か行ってるから。
そうですそうです。最初は緊張した、男の人だったし、あら大丈夫かなとか思ったし、
それはやっぱりこう、お互いに、結構こちらも緊張するんですよ、私は特に。あのみんながそうとは言わない、全然平気な人もいっぱいいると思う、私はとっても緊張するから、それが伝わると相手も緊張してしまったりするけど、2回目3回目ってなっていくと、だんだんこう、お互いにリラックスできるようになっていくっていう。
そうなんだ、
だから同じところに通い続けるメリットっていうのもあると思うよね。
そうね、確かに、好みも覚えてくれるもんね。
お互いに分かるようになっていくから。
なっちゃんのここの美容室は飛び込みさんは OK なの？一応予約制みたいな感じ。
あ、もう完全予約制でやってます。そう、飛び込み誰も来てない。あ、看板出してない。
確かに出てなかった
ホームページもやってない
し。そういえばすごいね、完全予約制
完全クローズな感じ
ね、でももしかしてこれ聞いてて、あ、ちょっとそのね素敵なティファニーブルーとピンクのお店に行ってみたいわなんて方はどうしたらいいですか？
個別にメッセージを送らされば、
じゃあ、あのなっちゃんのフェイスブックとか、
そうね、
じゃリンクの方貼らせてもらうので、そちらで、
はい
ね、あとねここね美容室なんですけど、今インタビューさせてもらってるところがサロンスペースがあってね、ちょっとこう何でしょう、お茶会したりとか、お茶会は大丈夫なの？読書会的な感じとか。
そうだね、もうこのままスペースだけ使える人の方がいいですね。
なんかね貸し出しもしてくださるということなので、その詳細についてもメッセージで聞いていただいて、
は
い、
ここはね、その将来、私が講座をするために設けたスペース
なんだけど、すごいいいですね。
そのまだやってない、
まだやってない誰かもう先に使っちゃってみたいな。
そう、先に使っちゃってみたいなな
っちゃんがね、あのご自身の講座用ってね作ったというだけあって、すっごく素敵な場所なんでこうテーブルもこだわってるんでしょ？
そう、テーブルもね、なんかこう、フレンチアンティークみたいな椅子のものが、椅子じゃない、足のものが良かったんで、
なんかわざわざ買いに行ったって聞いてます。
わざわざね大阪まで見に行ってね送ってもらったんです。
すごい素敵なね、椅子も座り心地が良くて、
ありがとうございます。
4名ぐらいの、
4名か、マックス6名、この盾を使えば、マックス6名は使えます。
ちょっとした講座などもできるということで、中目黒からも歩いて5分ぐらい
ですね、
とても便のいいところでね、私も使わせてもらうかもしれないです。頑張って集客しよう
大丈夫じゃん。
いやいやいや、もう僕ね、なんとか細々とやらせてもらってます。
そんな、そんな、いつも忙しそう。
いかがでしたか？柔らかい雰囲気がとても素敵ななっちゃんはね、いつ会ってもほっとさせてくれる存在なんです。独立するときにはちょっと怖かったなんてねおっしゃってますが、お客様の方からついていきたくなっちゃったんじゃないかなと私は思います。ティファニーブルーとピンクのイメージをメインに作られているサロンブリリアンは完全予約制の美容室です。ヘアメイクのこと、ドレスセラピーのこと、またね貸し出してくださるサロンスペースのことなど、お問い合わせは稲田夏子さんにコンタクトしてみてくださいね。 Facebook の個人アカウントのリンクを貼っておきます。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、
あの人の話は参考になるかもという方、次センター線は問いませんので、ぜひメッセージお待ちしております。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美雪、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。